毎週木曜深夜1時からお送りしております TBS ラジオ木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキポッドキャストです。今週も刺して刺して最後に刺し戻した生放送ディレクターズカット版をお聞きください。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
いやー、刺したねー。おぎやはぎです。
やめて、恥ずかしいから。おぎやはぎ、おぎです。
いや、やっぱり小木は刺し、うん、もう刺すというか、刺したり刺し返したりね。すごい、刺すだけだったらまだね、
普通にね、刺すはあるよ、刺すは普通よ、
ね、やっぱ刺し返すからね。
刺し返すが結構広まったやつの言葉なんか知らないけど、
俺も笑っちゃった。俺さ、
何なのこの刺し返しって。
そう、いろんなネットニュースとか、まあ、うん、週刊誌のニュースとかこうプリントアウトされて置いてあってさ、はいはい、そこでいろいろ、こんな記事あったんだなんて気づくことだけど、うん、これはね、俺はもう普通にネットニュースで見てさ、うん、なんかすごい盛り上がってたよ。
盛り上がってた。
小木の差し返しが。
差し返しがでしょ。なんだぞ、差し返しって。
どれどれと思って俺も見て、
小木の差し返し。
なるほど、なるほどと。うん、小木のね、差し返しといえば、やっぱり、小木の娘、マールがね、うん、
はいはい、
あの、中学生の時だね。
そうね。
あれは中学校の入学式の時やったかな。
卒業式、卒業式、
ね。あ、卒業式かな。うん、はい、あの時にやっぱ小木のファッションでね、この小木の差し返し、うん、
はい、
この、まあ、ジャケットなんですけどね、はい、あの、中学生の時はね、うん、シャツがピンクなのよ、
うん。
シャツがピンクで赤いネクタイ。
うん、
なのに、対して、もうこの、上下がさ、ちょっと茶色っぽいさ、
はいはいはいはい、
あのベージュと茶色みたいな色かな、
はい、
の上下のスーツにですよ、
うん、
そのもうシャツがもうピンクとか赤のネクタイ使ってんだから、
はいはいはいはい、
これも刺してんだからいいじゃない。
もういいよね。
そう、
もう全然それで十分だよ。
それも十分なの、うん、なんですけども、歩いてる絵なんでね、靴下見えてんですよ、うん、
はいはい、
靴下オレンジでちゃんと差し返してくるっていう。
差し返すんだね、それね。
なんていう差し返しだよっていう話してたわ、
うん。
これはまあ話題になったんですよ。うん、我々の中では。
まあまあ、矢作が話題にしてるだけで。
いや、見事ですね。
いやいや、見事かどうか分かんないけども。
そう。そしたら、今回、うん、マールの高校の入学式、はいはいはい、うん。これもやっぱ同じような場所歩いてますよね。
同じとこです ね、これね。3年経ったんですよ。
同じとこ歩いてんですけども、うん、
はい、
今回も小木がまたまた差し返してきたってことで。
差し返したのかな、これは。
話題になって。
うん、よくわかんないよ、
ね。なるほどと。
うん、
もう確かにおしゃれなね。
うん、
お父さん。こんなお父さんいないよ。
うん、いやいや、そんな、まあね、そうだ。そうそうそう。
いない。
おしゃれだよね。
いない
おしゃれだよね。これはね。
これはもうほんと、うん、また最近ほら、小木はさ、はい、パーマかけたから。
はいはいはいはい。
パーマかけて、ちょっとこのいい感じのこの白髪。
確かにね、この前とは違う。3年前はコロナの時はそうだね。
そうでしょ、
うん、
コロナの時の髪型よりやっぱ今の方がちょっと白髪入っちゃってるから、服の白とさ、髪とさ、こっちもコーディネートされちゃって、よりこの一番末端の靴下の差しが効いてくるんだよね。ああ、この髪型のせいで。
はいはいはいはいはい。
そう。
差し返し以上のことが今回起きてるわけでね、これね。
起きてんのよね。
これそういう。
でもほぼもうほら、見た目も藤田嗣治じゃん、あの画家のパリで活躍したね。
そうそう。
レオナル藤田。
まあ、そこ意識してるからね、俺は。
意識してるでしょ、うん、だからもう、ま、ほんと レオナル藤田が、
うん、
もうほんとここに生き返ったんじゃないかっていう。うん、なんかあの人の格好よくわかんないけど。
まあね、
格好こういう格好してそうじゃん。
そう。イメージはちょっとフランスのちょっとこうちょっと前の時代の前のっていうかちょっとヴィンテージ感、まあ70年80年のちょっと意識した格好を今回はねやってんですよ。
俺は鼻が高かったよ、この写真を見た時。
鼻高いわ、
鼻が高くなったの。
この写真見てお
ぎおぎよって
高くなった。
なんていいね、あの入学式の格好で。またさ、
はい、
これ撮ったのこれナホでしょ。
ナホよ。
なんかね、うん、うまい。このねマールもね、このちゃんとこの左足出て、小木も左足出て、はいはい、
うん、
なんかね歩き方もいいんだよね、うん、
なるほど。
そう、小木の目線ね、小木、
ね、
うん、の目線もいいよね。もう遠く見てなんかまっすぐ見て、
うんうん、無表情で、すごい細かく見るね、
うん、いや俺これはすごい気に入ってる。
なるほど、
いい、
わあ、ありがたいね。
まさにインスタグラムっていうものね、うん、これはもうおしゃれな、うん、ものだと認識してますから、うん、
はい、
もう絶対にこれはもうインスタグラムに載せなきゃいけない、
うん、なるほど、
写真、
うんうんうん、
ということで。
いやありがたいね。
最高です。
あら嬉しい。
ええ、
靴もね。そうなの、
靴ね。
靴がいい。これはね、ゴルフシューズなんですよね。ベロがついてんの。あ、これね、なんていうんですか、靴っていうのは靴紐ありますね。
はい。
靴紐のところにベロがついてるんですよ。
ベロね。はい。
これなんでベロついてるかっていうとね、バンカーとかで、ね、うん、砂がね、入んないように。
なるほど。
はい。これもともとゴルフの用のベロなんですね。
そうなんだ。
うん。
なるほど。
この靴もおしゃれで。
そう、
ね。
そう。ちゃんと中が毛のなんかね、あれもあったりしてね、これね。
これね。
いや、そうなの、これはちょっとでもズルなのよ、これ実際は。
あ、これズルなんですか。
ズルしてんのよ、これ。
あ、そうなんですか。
そう、前日に犬飼いがお化けっていうスタイリストよ。
あ、
ね、いつもそこで犬のパーティーしてんだけどさ、
はいはいはいはい、
大久保さんとか来てさ、
大久保さんとね、いるよね、犬好きのね。
そうそうそう。うんうん、でそこでなんかパーティーしてて。で夜12時1時とかぐらいの時に、うん、もう明日俺入学式あるから帰るわって言ったら、うん、もうみんなベロンベロンに酔っ払ってんだけど、うん、そこで、小木さん入学式だったんじゃ、ちょっと決めちゃいましょうよ、決めちゃいましょうよっつって、
あ、
で、あそこの家がもう一生大部屋があって、うん、めちゃくちゃ洋服があるのよ、
はいはいはいはい、
で俺別に俺自分も明日の格好あるから、
うん、
別にそんな大丈夫大丈夫っつったらもう、うん、いやいやこれは決めなきゃダメっつって、
なるほど、
でそこ石尾部屋行かされて、うん、でそれでみんなで案を出して、でこういう写真もう一枚なんかあるんだけど、山本博之ってこれ日テレのアナウンサーね、
これそうなんだ、うん、
そうで、まあなんかいろんな、まあテーマは今回ヴィンテージっていうテーマでやってて、うんうん、でいろんなジャケットとかいろんなスーツ着ててもってもこれだとやりすぎやりすぎみたいになって、うんうんうん、その時にこの山本博之が、うん、このグレーのセットアップを持ってきてくれた。
グレーなのに水色に見えるよね。
水色っぽいグレーね、うんうんうん、でそれが持ってきて、じゃあこれでこっから決めていこうってなって、うん、でネクタイはもう俺はこのネクタイ、このネクタイでもヴィンテージのこのネクタイ決めると、
うん、
これダリのねネクタイなんだよ。
あ、そうなの。これダリなの。
ダリなのよ。
へ
ー、ね、
そうなんだ。
そう、だ画家でしまってんだね。
だからやっぱ俺がレオナルド・フィジタって言ったらもう間違えてない
よ
ね。
間違えてないのよ、そこを。でダリのネクヴィンテージネクタイやって、
うん、
でまあスーツ着たら、まあ、セットアップ着たら、
うん、
これだったら赤い靴下だなって一言言うと、
ああ
すぐスタイリストの人があ
れからね
全部30足ぐらいバーッと持ってくるわけ、うん、でバーッと見て、じゃあこの赤、この白のドットいこうっつって、
うん、
履いて、ああだったらもうチーフもドットにいこうっつって、
ああ
で細かいドットにして、
うん、
でじゃあシャツはどうするっつって、なんかもうシャツもバーッともう何十着出てくるから、
うん、
そっからいろんなやって選んで、もうだみんなでもう
分かる、
作ったやつこれ
刺し放題、
刺し放題、みんな刺してくんのよ
もう、ね、
こっちももういいいいいいっつってもう
スタイリスト魂に火がついちゃうから、
そうなの
これね。おぎやぎね、スタイリストいるでしょ、はい、でそのお化けっていうスタイリストいて、うん、あと俺は普段、ね、出てるスタイリストがうちのね近所に住んでるの、うんうん、
はいはい、
でそこの会社行くと、うん、俺とおぎの服がもうね、まあ、そこマンションなんだけど2階になってるんだけど、
うんうん、
もう全部服なんだけど、
うん、
靴からジャケットからマジでね、俺のサイズ、小木のサイズがそれぞれ100着ぐらい。
え、いやそうなん
だよ。もうだから俺のクローゼットが、俺たちのクローゼットがもうそこにあんの。
わあ、セレクトショップ。
だからやりたい放題。
やりたい放題なんだこれ。で行くとも楽しいです。どんどん刺してくれだから。で、
うん、
本当に困るのよ。
刺し返そうかな。
そうそうそうそう。もう
刺さなくてもいいんだもんな。
刺さなくていいし、もうめっちゃくちゃ。
だからそれがやっぱり楽しいけど、まあそれにしてもさ、
うん、
やっぱこれはかっこいいよね。
まあ、
このお父さんは。
なんか
そうね、まあ、ああみんなでだから、まあ、考えたやつだからこういうになったんね、うん、
いいよね、
まあそう、
うん、そうそう、こう他のさ、
うん、
人はさ、うん、まあ小木のね通ってる学校はまあちょっとまあ行かれてるっていうか、
行かれてる
行かれてるっていうか、
学校よ、まあラグなね、
ちょっとファンキーな感じもするから、
すごい、
やっぱさ、ほらこんな人あんまいないじゃん、普通の、まあ、俺が、ま
あ、普通だった
らね、俺がね、俺は小中高、
うん、
まあ、いわゆる公立のね、
はいはい、
学校の、はいはい、まあ、入学式って親来るんだっけ、来ないか。
入学、小中、いや、入学式来るよ。
来るか。
来る来る。
うん、あ、そっか、俺、母子家庭だったから。
でも行くだろうね、お母さんは、お父さんは来ないかもしれないけど、お母さんね、ごめんな、なんか変な話
して。俺、母子家庭だったから、
思い出しちゃ
った。俺も忙しくて働いてたし、
そっか、
これ、そんな。
申し訳ない、本当に思い出させちゃったごめん、本当に、うん、
ね、これ来るんだっけ。
来るよ。
これどういう格好してんのみんな。やっぱ普通に黒いスーツとか。
やっぱりスーツも7割ぐらい、 まあ、な本当数人はジーンズと、うん、下がジーンズの、
ジーンズとかいいの、
上がジャケットとかそういう感じ、
あーあジーンズにジャケットね、まあ、ちょっとおしゃれな感じ、
ね、おしゃれな人ですよとか、まあまあいろんな方いたよ、セットアップの人
も、あやっぱりその学校だとまあ小木ほどまでいかないにしても、まあなんかそんなような人たちもいっぱいいるので、
いっぱいいる、だからそんなに浮かないし、うん、っていうか本当に自由な学校だから全然そんなのはもう、
刺してる人もいる、
まあ刺してるよ、刺し返してる人はいなかったよ、
やっぱ刺し返しないんだよな、
刺し返せないよ、それはなかなか無理よ、
刺し返しってやっぱ危ないからね
危ない危ない、危険よあれは、
あれ危険なんだよ、
危ないよ、中毒にはなっちゃうのよ、
いや危ないんだよな、
一回刺し返すと中毒になって、でもあれがまた戻すのも難しいし、
いや
いやね、そうそう、
これ俺見事な刺し返し、やっぱこれ本当に俺フェーブル以来なのよ、
俺フェーブルね刺し返されたもんねあれねあれ差し返されたのあれ、
そうでしょ、う
ん、差し返しというか、うん、
だからね、そうこれは本当に俺はもう鼻が高くてさ、
うん、おしゃれ、
ああそうね、
最高だったよ、
うん、いや俺はだからね本当この格好でその入学式の前にこの周りの、友達の家族と一緒にランチして行くんだけど、うん、そこでその周りの友達の女の子が俺を見るなり、うん、この俺が選んだこのネクタイを見て、うんうん、もうあらネクタイかわいいってすぐ言ってくれた、もうそれが嬉しくて、俺も
いいね、
そういう高校生でもねちゃんとだって褒めてくれる、よかった、そのなんか感じが俺嬉しくて、もうその子の声で俺は自信持って入学式に行けるようになった。ちょっと そこまではね、やっぱ差し返すって不安なのよ、うんう
ん、勇気がね、
ちょっと人前に出ていいのかなと、うんうん、でもその子の一声で俺はもう、あ、いけるなって、
っ、ね、
うん、
よかったよ、
させたさせたギリギリゴール手前までさせましたよ。
ありがとうございます、うん、ちゃんと見出しに小木の差し返しって書いてあるからね、
それが意味わかんないんだから、ね、これ矢作が作った言葉だからさなんでこれが当たり前のようにこれが出てんの、この小木の差し返し
いやだからもうこれはもう、うん、そういうファッション用語にな
っていったの、これ
も なるのよ、差し返しってのもファッション用語になるのよ、
なんだね、うん、こっからね、
そう
多分本当なんだろうね、差し返しっていうのはね、
なるでしょ、
なるね、うんうん、そうやって時代がね出来上がってくるからね、
まあ、あと、うん、ありがたいことにさ、はい、ちょうど先週、
はいはい、
先週ですか、YouTube のなんかこと話したよね、うん、おぎやはぎトラベル、
ああはいはいはい、うんうん、そうかそうか、
おぎやはぎトラベルがね、すごいいい感じで来てんのよ、うん、
何が来てんの、
だから前回が、
はい、
ほらなんか1500人とかしてたら、
はいはいはい、
もう1万いくらまでいってんだ
よ、あれ本当は1万1800人
なんつうんだろう、
すげえじゃん、
芸能人がさ、
もういいよね、
なんか YouTube とか始めるとさ、うん、最初さバーンってなんか、
う
ん、
いきます ね、
はい、増えたなんかそれちょっとあるじゃん、
うん、
なんかボーナスみたいな、
うんうん、
それ一切ないわけ、
一切ないね、確かにない
ボーナスみたいな一切ないわけ、うん、普通に一般の人があの始めたみたいな感じで増えてっ
理想じゃないじゃん、
一番理想的なやつなの、
徐々に
ずっと毎日徐々に増えてってんの、ね、だから
それが一番いいや、
素晴らしい増え方っていうかさ、
なるほど、
うん、らしいよね、
らしいらしい、それはいいわ、
ボーナスなしっていうのが
ね、うん、確かにそうだね、みんなボーナスあるもんね、
あるでしょ、
確かにそうだ、うん、俺らないもんな、全く
いいです、
そういうとこなんだね、良さがね、
それがいいんですよ、
なるほどなるほど、
でそれもなんかね、うん、あのうちの妻の評判もよく、
お
う、うん、
妻の評判良かった、
ええ、面白いって言ってましたよ、うん、いいですよっつって、
いいですよ
いいですよってい
いですよってよ、何何、うん、おお、なるほどね、
そう韓国行きたくなるって言ってた、
いや分かるよ、うん、だっていい店やっぱ紹介してるもんこれ
ね、
Vlog として、うんうん、こんないい店紹介してる Vlog ないんじゃないの、まあ、下手したら本当に
いいと思うよ、
分かる、
だって本当見てくれた人は分かるかもしれないけど、まあほら全部は全部使わないから まあ、もちろん空港の中とかも、まあね、そんな回していいのかどうかも分かんないから使ってないと思うけど、まあうん、はい、まあこれ見た人用に話しますね、うん、車に乗らないかって空港で話しかけられたんです、うんうんうん、はい、これはもう海外旅行あるあるで、必ず旅行行くと空港で怪しい人が、うん、タクシー探してる、あ、いいよ乗っけてけよ、乗っけてくよっていう人がいるんですけど、これ皆さん絶対乗っちゃダメですからね、
うん、
基本的に出たらちゃんとした正規のタクシーいるから、
そうそうそう
そ
う、
それ乗ればいいんだから、うん、いわゆる話しかけてくる人は白タクなんで、うん、乗っちゃいけないんですけど、はい、 あの我々はあの、まあ、カメラも回ってるし、うん、まあ、なんかちょっとね普通よりも、まあね、はい、なんか変なことに巻き込まれても、まあ、ちょっとそれはそれで面白そうだなと思って、うん、乗ってったのよ、はい、だから本当に普通に話しかけられて、うん、そのまま乗った人の言う通りいろいろ行ったの、うん、
はい、
店も、うん、これも海外あるあるなんですけど、必ずそういうふうに話しかけてくるタクシーの運転手っていうのは、うん、どっかの、まあ、会社とかとつながったりして、うん、お土産屋さんとか、はいはい、これ連れてくっていうのも結構あるある
なんですね、まあ、あるあるの絶対行くから ね、 ね、
でまんまとそれに引っかかってる
ん
です
、引っかかってんだよ俺らは、
う
ん、
そうなんだけど、大体そういうのは変なとこ連れてかれて、うん、まあ変なもん買わされるっていう感じなんですけど、もちろん変なとこ連れてかれて変なもん買わされてるような部位なんですよ、うん、なんだけどちゃんと買うものが美味しいっていう、
そう、美味しいし、うんうん、いいクリームだったしね、俺うちとかも
海苔とかね、
そう、
うまそうだ
った、うん、あとさ、そのクリーム買ったじゃん、白いやつ、ああいうの俺も奥さんのように買ってくるでしょ、うん、で奥さんとかさ大体男が買ってくる、いわゆるコスメみたいなものなんかさ、か、何これとか
って、ね、絶対使わないよ、
使わないでしょ、うん、で知ってるよそんな前からあるよとか、うん、なんかいろいろ言いそうじゃん、
はいはい、
でなんかちょっと気になって手の甲にこうやって塗ってみたんだって、うん、これいいなと思って、うん、うちの奥さん今普通に使ってんだよ、
う
ん、
いやそうよ、だから何本も使ってるもん、
あれだから奇跡じゃない、
奇跡だって、まず俺が買ってくるなんか本当に良さそうなシャンプーとかボディーソープ買っても絶対使わ
ない
ん
だよ、使わないよね、
ああいう人たち、奥さんとか
詳しくない男が買ってきたものなんて、そ
う
そ
う
そ
う、もう絶対使わないものが、うん、あのクリームだけは使ってるからね、
でしょ、
うん、
あれいいんだよね、
そうで俺涼子さんにもあげて1個、あ
そうなんだ、
そう涼子さんも使っていいんだ、あれすごいんだよ、でこれって買えるのって俺今日言われて、あれ買えるんだっけ、あれって
あれは直で買えるの、
買えんのか、
あそこに電話、ネットでは売ってないの、
あネットで買えないの、あれ
買えない、
電話するの、あそこに、
あそこに電話する、
電話するっつうから、
おろしだから、
おろしでね、
あそこの売ってるなんかチャンジャとか、うん、イカのね、うん、とかタコとか、はいはいはいはい、それいっぱい買ってもうめちゃくちゃ食ってんだけど、あれがなくなったらあそこに電話して送ってもらう、あ電話せないの
か、
う
ん、そ
っ
か、
そう
で日本語も通じるからね、そうそう、日本語喋れる人だから、まあ、そうかそうか、そう
すごいよかった、
まあ、よかったね、本当に、
だから皆さんはでもあれですよ、うん、まああの人は大丈夫だったけど、
あのさ正規の
見つけた場合は大丈夫だけど、うん、そうじゃない場合は本当に乗っちゃダメだからね、
そうね、
これ V があれ回ってなかったら絶対無視だから、
いや無視よ、分かる、無視ある、普通は、ね、
うん、うん、それだけは気をつけていただきたいと、はい、
そうですね、
思いますよ、
木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキー、
ね、さあということで、うん、今週は、
はいはい、
まあ桜のね、
うん、
今週先週末ぐらいからかな、桜がもう満開で、
ね、はい、
もうすごかったね桜、うん、
行った桜とかなんかそういう名所、
まあ、うちから別にちょっと離れてんだけど、まあ、目黒川、うん、目黒のあたり、
はいはいはい、
だいぶ離れてます、
ね、そうそう、ちょっとだいぶ離れた場所なんだけど、うんうん、
そう離れてたっけ、そんなに
ちょっと遠出した、
そうちょっと遠出して、そうそう、
そうだっけ、
そうすごい遠出して、うん、作太郎と自転車で
全然行ける子供と
冒険だ、ね、
冒険しに
行って、冒険したの、うん、はい、
そうだけど自転車で行きたいって言うからさ、
はいはい、
すごい自転車好きだから、
はい、まあ今は乗りたいよね、それはね、
乗りたいから、
うん、
でも人が多くて、
ああ俺こう一回も行ってないんだよね今回、まあ、何年か行ってないな、うん、人がすごすぎるよこれ目黒川は、
だから目黒川は中目黒がまあもちろん有名なんですけど、
うん、中目黒有名、はい、
有名でしょ、
有名、
でもあそこはやっぱ店が多いから、
うん、店多いのあそこ
って、そう、もうそこも店がいっぱいあるの、うん、もう洋服屋さんから飲食店からもうバーって並んでるから、だからまあ本当お祭りよ、
お祭りね、
もう桜の時期は、なんですけど、うん、中目黒から目黒駅の方の、
うんうんうん、
目黒
駅、
うん、目黒、
あ家の方ね、だから
あのうちの方でも、うん、っていうかあのちょっと離れてんだけど、
う
ん、
ね、いやいや目黒駅って言ったらあそうね、
から五反田の方に行く感じとか、
うん、そっちの方まで
もずあそこだからやっぱ長いのよ、
長いんだ、
でそこら辺は店ないから、あのやっぱ中目黒に比べたら全然空いてたの、
そっちはいいじゃん、
なんですけど、うん、もうね空いてない、
あそこ も,
もうやば、
あそこ も, もう行っちゃってんだ、
すごいの、
まあ、まあその流れがあんだな。じゃあ中目黒がみんな歩いて目黒、
そうです、
五反田の近く、まあ、それまで歩くのがもう
プラス今はインバウンド、うん、もう外国の方がまあ多くて、
なるほど、
で桜をやっぱあんなとこないやんね、うん、
ないない、
外国に多分ね、う
ん、そんなない、
だからもうね、うん、日本に来たらね、この時期に来たらもうね絶対見ないんだって。
あら、
だからもう外国の人もいっぱいだし、
見れて、
うん、もうパニックです、
パニック、
はい、で権之助坂っていうその目黒にあるラーメン屋さんとか、普段はそんなに別に人気店じゃないようなところも、もうどう全部行列
なあ、なるほど、あ、そうなんだ、
すごいよ、もう咲くたら危ないから降りてなんつって、うん、降りて、権之助坂ってすごい坂だから、
はい、すごい坂だね、
坂の上の方にこう、うん、入んなきゃいけないんだけど、うん、その時に押して押しながら、
はいはいはい、
もう歩いて途中でギブよ、
途中ギブ、
無理だと歩けないって、うん、で俺それ俺もが持って
無理じゃん、自転車、
大変、もう俺本当に嫌だった、
いや嫌だよそ
れ、泣きたくなった
泣きたいよね、親の方は本当はね、
そうだよ、
めちゃくちゃ辛いから、うん、ああいう時
辛いよ、もう
何もしないもんね、子供って一回そうなったらね、
そうしないしない、
でもそう、確かそうだ、
そうですよ、
あそっか、お桜もほとんどだな、
見てない、
そう、入学式の時にはちょうど満開の時だから、そこで見たぐらいだな、
あ
それ以外は、うん、
綺麗だよ、
綺麗だよね、うん、確かに、でやっぱ中目とかは出没するとなんか十番祭りのように恥ずかしいじゃん、ちょっとなんか、う
ん、ちょっとなんか
やっぱ行っちゃいけないとこじゃん本当は、なんか行っちゃいけないっていうか、
ちょっと恥ずかしい、ちょっとなんか今や、
うん、もう
なんか今やちょっと見放場所になってんのかな、
そうそうそうそう、
確かにちょっと十番祭りに近い
とこに なっちゃったじゃん、
お祭りはいっぱいあるのになぜかその麻布十番祭りに、
そこは行っちゃいけないとこじゃん
行かないよ、気恥ずかしいからね、
気恥ずかしいってだけね、言っていいんだけど、で中目黒もそうでしょ、
そうなっちゃったじゃん、恥ずかしい場所になっちゃったから、
恥ずか
しい、ちょっと残念だなってのあるよね、そこもね、
目黒川がすごいんだよ、うん、やっぱりあれ
すごいすごい、
橋から見えるさ目黒川の
綺麗
ね、うん、
綺麗だよ本当に、
すごい綺麗、
ね、本当はそういうとこでね行きたいんだけど、だからなほもないつ金曜日ぐらいから咲き始めた、金だっけ、
うんうん、
金曜日ってさ、昼過ぎだよ、お花見に行ってくるっつってさ、うん、でなんか桜並木を歩いて、
うん、
でなんかちょっとお茶したりご飯するみたいな話になってさ、うん、昼過ぎ出てってさ、
うん、
結局次の日俺朝起きても家帰ってきてないからさ、
うん、
お花見に歩いて出かけてったやつが、
うんうん、
朝家にいないって普通そう普通警察に言うやつだよね捜索願いで普通はね出すよね、うん、いやでもまあまあでも大丈夫だろうと思ってまあほっといたんだけど、
あ
で夕方ぐらいに帰ってきたかなちゃんと桜が良かったっつって、
そうね、ついね、
うん、
だこれもなんか外国の人が喜ぶポイントなんだよ、
うん、
外でお酒飲んでい
く
国ってあんまないから、
それやっぱすごいね、
そう桜コンビニでお酒買って桜の見ながら外でお酒飲むなんて、もうね外国の人からしてみたらもう最高なのよ、
ね、ありえないもんねそんなことね、
そうでしょ、
そうだからそうだよ、お酒飲む人はもうこんな時桜なんて最高だよね、
最高だよ、
酒飲めんだもんね、その本当に外で、
う
ん、
そうだよ、
外国本当飲めないもんね、
飲んでさしたら桜舞った桜がお酒の上に落ちてみ、
あーなるほどね、もう最高だね、
風情風情って言っちゃう、
風情って
風情って言っちゃうでしょ
言っちゃうね、
ね言っちゃうよね、
三村さんみたいだけどね風情
どっかのコンビニ型で生ビール出すみたいなニュースあったよね、うん、どこのコンビニだっけな、
なんか聞いたら
生ビール、
コンビニ今あんでしょ生ビール出す
コンビニのコーヒ ー,
ー, ー, ー,
コ ー, ヒーあるでしょ、あれみたいな感じで、俺なんかネットニュースで見たよ、あのいわゆるカップに分かんないよどういうスタイルなのか知らないけど生ビール出せん出すよ、
同じ時代のそれって常にってこと、桜の時だけじゃなくて、
分かんない、俺なんかチラッと見たんだよな、
俺もなんかで見たんだよ、サーバーみたいな、なんかビール生ビール出すって、
上野のニューデイズか、
あそういうとこなんだね、
そういうとこか、
そういうことね、
上野の桜に合わせてなのかな、
だ多分それがあるんだろうね、
へ
え、うんね、
まあいい文化っちゃいい文化なのかな、
う
ん、
いい
文化
よ、いやそうよ、うん、
まあ治安がいいからできるんだもんね、多分他の外国禁止なのは、
う
ん、多分暴れるからでしょ、
そう
でしょ、
悪い、うん、
人が
治安が悪くなっちゃうからね、
日本はまだ行儀がいいから多分許されてるのかな、そうそう、
だからああいうなんか大きなイベントの時はやっぱ禁止になるじゃん、うん、だから
ハロウィン、
ハロウィンとかさ、うん、ワールドカップとかわかんないけど、
は外ダメだったっけ。
でもワールドカップのラグビーの時はね、外国人の人とかすごい飲んで、なんかちょっと治安悪くなってた時あったけど、
やっぱ外国の人はやるもんな。
そうそうそう、ちょっとフーリガン的な人たちもいるからね、外国のファンとかは、スポーツのね。
う、
ね、
あ、うん、まあこれは
まあでもそうよ、
治安がいいうちはまあまあいい文化
やりましょうよね、これは
かな。
そう、
うん、あとボギーがね、なんかいろいろ出てんだよな。
出てる
朝一、また朝一よく出るね、
朝一。なぜか、うん、あの、うん、やっぱ浅井アナのバーター的な、あの人は多分
入れてくれてる。浅井アナが何、キャスティング権持ってるの、
キャスティングなんか入れてくれてるんだ、多分。
浅井アナがね、クソメンながらね。
そうそうそうそう。
うん、その時にやっぱ大沢あかねと一緒に出たんでしょ。
そう
ね、
もう美のカリスマなのかな、もう今となっては。
うん、だってもう、大沢あかねの美人化がもうネットでやっぱ話題になってると。
うん、
まあもちろん俺たちが初めてね、はい、そう生で久々に大沢あかね会った時に、はい、うん、なんじゃこりゃと、
はい、
まあ、どんだけ美人になってんだよと。
そう、
もう俺はほら、言ったって劇団一人って言ったら、まあ、友達みたいなもんだから、まあね、友達の奥さんみたいなね、うん、感じなんで。
はいはい、
奥さん美人だなっていう、
うん、
すごいなって、
うん、
やっぱいいじゃない、いわゆる中年年を取ってきて38歳だからね、
うん、まだ38なのね。
そうで、俺たちからすると若いけど、多分38歳っていうのは若い子から見たら中年でしょ。
まあ、まあ中年なの、う
ん、中年女性でやっぱ美人になるなんてさ、
うん、
もう旦那として見たら最高じゃない。
最高だね、うん、
ねえ、
ね、お子さんもね3人いるんだっけ。
いいよ、
で、お子供からしてもやっぱいい、うん、いいよ、こんな綺麗なお母さんいたら、
う
ん、
いやだって、
うん、
もうわ悪いことは何もないから ね、
ね、
美人になる
って。そうそうそうそう、
美をやっぱり追求していってほしいからね、うん
うん、まあそう
だ。でもやっぱりあまりにも美人だから、
はい、
相当話題になってるらしいよ。誰だから本当分かんないレベルなのよ、うん、
誰まで行くこれ、
誰なのよ。
あ、そう、
うん、
誰まで行っちゃうとちょっとあれになっちゃうね、
うん、
いろんな疑惑も出てくるけど、まあまあまあ、でもそれも今はいいからね。
うん、別にそうすると、
う
ん、
違うけど
ね、何か別に本当に美容だから俺前言ったじゃない、
はい、
劇団ひとりに聞いたって、
うん、
そしたら劇団ひとりにちゃんと確かめたよ俺は。
確かめてたよね、
うん、すごい美人になったけど、なんだと、
うん、
なんかあったのかって、
うん、
たらすっごい頑張ってるって、
うん、頑張ってんだ
一言、
うん、
だからすごい頑張ってんだよ、
う
ん、
いやそっか、
それだけなのよ。
頑張ると美人になれんのね、ちゃんとね。
そうでしょ、
う
ん、
そう
そ
う、
そりゃ。だめぐみもそうじゃない、
うん、
めぐみだ。
いやー、あれもすごいよ。
めぐみなんてもう今、はいはい、美のカリスマでバンタン渋谷美容学院の名誉学院長就任したんだからね、
うん、いや、わかんないけど すごいな。バンタンの、
そうだよ、
あれ有名な、
あのバンタンですよ。
あのバンタン
名誉学院長ですよ。
何ですよ名誉学院長って。
だからもう
すごいじゃん、
東大名誉教授になったよう
な
も
んだよ。じゃあと一緒だよね、ほぼ B の方のね、
名誉教授になったよう
な
もんでしょ、
う
ん
う
ん、
もう有名なとこだ、バンタン
さん、バンタン、
ね、うん、
そうだよ、
うん、そこの名誉、あーすげえ、
そうだよ、名誉学院、
何やってんのこの筋は、
え、
そこのな働い入ったんだ。
俺は授業やってんで、だから
授業やってんの、
恵比寿のバンタン渋谷美容学院大学部で、うん、10代の女性へ自分のやりたいことを形にしていく大切な3つのことをテーマに初授業を行った。
う
もうだからちゃんと、
そう、この授業委
員長ですから、
うん、
ちゃんとそういう授業してます。
はい、
まあだから本当に美容学院なんだから、
はい、
美容のプロ、いわゆる美容部員と言われてる人たち、うん、デパートの1階にね、はい、いるあのお化粧のプロの人たち、うん、あの人たちみんなやっぱお化粧うまいから綺麗、
ね、
な人多いでしょ、うん、ああいう人たちはもう年がら年中そういうことやってるから、
うん、
超詳しいわけよ、
はい、
あとプロのメイクさんとか、まあ、IKKO さんとかもそうだし、
うん、
まあ、ああいう人たちみたいなのが学校にいっぱいいるんだよ、
はい、
先生だから、
はい、先生、
うん、なのにそれ差し置いて、
う
ん、また差し名誉学院長になってんだから、
う
ん、もうプロも認めるんでしょ。
確かに、
うん、
プロも認めるな、すごいもんだって、生で見た時のやっぱね、めぐみは綺麗、
ね、
本当に綺麗なの、肌もすごいよ、肌ツヤがすごいのよ、
本当違うよ
ね、うん、こういう人たちってどうやってやってんだろう
ね、
何なんだろうな、こういうの。確かに、じゃあこれはいいね、みんなこれで教わるのもいいことだ。
めちゃくちゃいいよ、
うん、
うん、
確かに本当に綺麗になった人から教わりたいしね、うん、ね、こういうのはね、
これから美ですよ、
美だね、はい、やっぱ美、美、美が一番、うん、
まあ、はい、なんかあるのかなとは、
うん、
ナッツとか、
ナッツ来てますよ、
ナッツとかって、
ね、いやだから今週のナッツ、
ナッツあんのまた、
うん、だってナッツはいつだって来るから、
あ、ナッツ何どうしたの、まだだってないじゃんテーブルナッツが、
俺でもさ
本当にすごい来てんですよ、
え、
たくさん
ナッツの前にね、うん、俺本当今日持ってこようと思ったんだけど、うんうん、黒糖つながりの方になっちゃうんだけど、
あっちの黒糖の方も今やってんね、並行して
俺ね
黒糖、
うん、俺オフ菓子好きなの、
うんうんうん、
オフ菓子、
うん、
あんなん俺だって好きだんだ、
あれ好きでしょ、
好きだ当たり前じゃん、
で本当に
俺らの時代はそうだよね、
そうそう、俺オフ菓子が大好きで、
大好き大好き、
食べてんの、
う
ん、
俺だって好きだ、
俺食べてんの、
俺だって好きだっつってんだから、
それが、
うん、
あ、じゃあよかった、好きで、
だから言ってんじゃん、じゃあ好きだよ、
あの、うん、高級スーパー
明治屋、高級スーパー
明治屋、
明治屋、うん、
で見つけた、
うん、
オフ菓子、
うん、
半端じゃない、高いんだけど、
え、オフ菓子、
オフ菓子って安いじゃん、あんなもうマジで何十円、
まあ俺らがよく子供の時食べてたのはもう何十円、
10円20円で、こんなね、なんか今こんな袋いっぱい入ってる袋、うん、
いっぱい入ってる、
であれだってマジで100円とか、
うん、そんなもん
だ、買える
んだ、まあまあオフ菓子だから、ね、
それ何本も入って100円とか、うん、なんだけどそれは6本とかしか入ってなくて、うん、いくらすってしたかな、700、800円するのか
な、こんなすんの、
ただ負の部分の、
ね、うん、
その密度、
はいはい、
半端じゃないよ、あと、
あと周りの
コーティングとかも、
ね、
もうこんな高級オフ菓子食ったことねっていう味だから、もしかするといや違うと、
うん、
あの安っぽい、
うん、
あのやつが好きっていう人もいると思うけど、一回食わしてやりたい、高級ふがし、
確かに高級は食べたことない
ないでしょ、
うん、
でもちょっとびっくりする、
確かにコーティングに差が出そうだね、
でしょうでしょ
う、うん、ね、俺らの食べてたってコーティング薄いもんね、薄いコーティングで
家から来なかったから仕事からそのまま来ちゃった
な、あ、なるほど、
いいやね、
おふがしね、
おふがし
確かに懐かしいな、好きだったな、うん、めちゃくちゃ
ふがし美味しい
で、ね、で今回ナッツのコーナーなんでね、
はい、ナッツね、
こんばんは、大阪で豆菓子製造をしております、
いやすごいな、
おじぎ N スタイルと申します、
ありがとうございます、
いつも楽しく拝聴させていただいております、はいはい、毎週ナッツを食べているお二人の話を聞くたび、自分たちが作っているナッツも食べてみてほしいなという思いが大きくなり、
すごいな、
思い切って送ることにいたしました、よろしければおやつにお召し上がりください、ナッツメーカーからです、
ナッツメーカーが来るんだ、わ、なんだこれ、おしゃれな入れ物、
え、
これ高級ナッツじゃない、
ちょっと待って、
何よこのもう、超おしゃれじゃん、
パッケージがおしゃれ、8種類ぐらいあるんですよ、
たこ焼きナッツ、
たこ焼きナッツもすごい、これなのお土産に持っていけるぐらいおしゃれなやつじゃん、ちゃんとしたとこに、
落花生、
うん、何これ、
味付けがいろんな味があるんです、ザラメもあるし、
そう、梅ザラメ、
それどこに書いてあるの、
梅ザラメとか
下に書いてあるの、
あー落花生、
ね、カカオ、イービーンズ、チーズオンカリー、
うん、七味ザラメもあるし、梅ザラメは
カカオボン、
うん、これ何のこれ、
でもこのたこ焼き、ね、
たこ焼き
行ってみようか、
何たこ焼き、たこ焼きっぽい入れ物になってんじゃん、
たこ焼き味だ、
たこ焼きの
どうなるんでしょう、
ああいう、
ああ、たこ焼きっぽい、上になんか青のりかかってて、
はいはいはい、
ナッツ、ナッツ送りつけてきやがったか、
すげえな、
これ入れちゃおうか、ほらほら、
たこ焼き、ほんとだ、青のりね、もう完全なたこ焼きじゃん、見た目
ね、かわいらしい、
それのちっちゃいバージョンね、
うん、
うずらの卵ぐらいかな、大きさは、
あ、
うん、
うわ、
たこ焼きや、
あ
はぁ、
もうほんとのたこ焼きの味だよ、
口に入れた瞬間もたこ焼きで、
そう、で、たこがナッツになってんの、
ちゃんと青のりみたいなもんね、
青のりの味もするで、
はい、
するし、
うん、
うん、たこがナッツ
の、周りのね、
うん、
周りのこのカリカリの部分、
うん、硬いとこね、
硬いとこがすごいサクサク で、うん、で中にちっちゃいナッツが入ってるの、
うんうん、あ、うまいね、
なんか、うん、何に似てんだっけ、こんな
これあるよね、
うん、この食感、このカリッとなって中にナッツが入ってるやつ、
丸いやつ、
うん、食べたことはある、
あれお菓子であるんだよ、
うん、お菓子なんだけど、うんうん、初めて食べた味だから美味しいね、
うん、いや本当にたこ、でも味はたこ焼きだから
ちょっとこれはいろいろ試したくなっちゃうな、
ね、なんかどれか一つずつぐらいでも、
いや甘いのいくかな、
俺梅ざらめいこうかな、梅がやっぱちょっと興味ある、
七味ざらめと
七味か、ちょっと辛いのは嫌だな、もうな、今たこ焼きソースいってるから、
こういうの大好き、こういうやっぱ黒が好きな、こういう
この梅ざらめが甘いから、ね、
あチーズオンカリー、ね、チーズオンカリーはちょっと一回いくよ、うん、
いいですね、
うんうん、さっぱりした、これは締めだな、締めにいいな、梅は、うん、
あ、
うん、
チーズオンカリー全然サクサク違う、食べて柔らかい
食べて
柔らかい、
あ、うまい、チーズオンカリー、うん、
本当だ、すぐ崩れる、柔らかいね、
あ、ちょっとこの柔らかいのがいい、俺
あ、すげえチーズじゃん、後からチーズが、
これすっげえうまいじゃん、
カリーが、
あの本当にカリーのチーズの味だよね、そう
だ、カレー食べた後の口の中
もわ、辛い、それでこんな辛いの、はぁ、参ったね、
カカオがある、
俺そんな辛いはないけど、
え、辛いよ、今後から
辛い、後からちょっと辛いやつは来てるけど、
カカオなら甘いと
思う、本当
に甘いのでいく、
本格カレーを食べた後の口の中だ、
見た目黒糖っぽいですね、
うん、これすごいよ、うん、
あのホームページおしゃれなん
です、ホームページもおしゃれだね、だから高級だもんね、これね、
超うまい、だってカカオ本超うまい、
うん、味がだって繊細だし、うん、
おしゃれ、
そして洗練されてるし、
あれ
すごいよこれ、
これ一番うまい、
やばいね、
カカオが
いや、これちょっと
今んとこ
一番なっちゃった、
たこ焼き最初に食べたけど、うん、チーズカレーとカカオボン、うん、速攻たこ焼き超えてきた、
うん、あら、
うん、今んとこたこ焼き最下位、
うん、うん、たこ焼きもうまいけど俺このチーズ、チーズだね、チーズオンカリーね、
チーズオンカリーとカカオ超うまいじゃん、うん、え、どういうこと、
まあ、やばい、
どういうつもりなんだこれ、
うん、
なにこれ、タカリカージョ、
あー、やっぱチーズオンカリーやっぱうめえわ、
スパイス的なやつですかね、
あ、これすごいカシューナッツっぽいね、
スパイシーな
やつ、あー、うまい、
あ、これカシューナッツだ、俺の好きな、
落花生なんだ、チーズオンカリーは落花生が入ってるね、
これ何、うん、でも売ってないでしょ、
売ってんですよね、お店でね、大阪かな、
あ、これインドっぽい、
うん、
カシューナッツ
スパイシーなんだね、
あれインドカレーの味、
うん、
インドカレー食べた時にするなんかよくわかんない味
全然わかんねえな、
わかんない、
スターメリックみたいなやつ、
スパイスね、
スパイス、
うん、
うん
うん、
あれこの詰め合わせいいな、
クミンとかの味だこれ、
うん、
じゃあこれはいいあれだよ、詰め合わせよ、これお土産にな
んか、ね、
とか人にちゃんと
たこ焼き以外、うん、
ネットでも
いや、たこ焼きうまいよ
たこ焼き
いい、たこ焼き以外って言うけど、たこ焼きうまいよ、
喜びますよね、
いや、これやっぱりさ、大阪の会社じゃん、
うん、
大阪だからたこ焼き作っただけで、これはいや、この周りのサクサクとナッツとこのたこ焼きで全然別に食べて美味しいんだよ、うん、美味しいんだけど、俺が本当に好きなのはナッツなわけ、
ナッツね、
そのものね、
そう、ナッツが好きなのに、これはたこ焼きの周りの部分が多すぎて、俺の一番好きなナッツの量が少なすぎるの、
ナッツ、ね、だからナッツとは見えない、
俺はナッツが欲しいの、
うん、
分かる分かる、
ナッツの周りが大きすぎるの
よ、分かる、ね、俺はナッツにちょっとコーティングされ、
う
ん、ナッツそのものにコーティングされてたものだからね、
そう、
まあ、今回もらったやつは大体もうそっから結構分厚くコーティングされてるから、
でもこのチーズオンカリーとカカオ、
カカオね、
めっちゃくちゃうまい、
うん、まあまあ、
なら、
これは詰め合わせで3種類とかもらうといいかもしれないね、
ね、うん、喜ぶね、
あ、それあるじゃん、ギフトセット、
あるんですよ、いっぱい、
あ、まさに3種類ぐらい入れられるやつあるじゃん、
いっぱいあるんですよ、
うん、お下に、
うん、
これ3種類でいくらとか書いてあるの、あ、ソールドアウト、あら、
まあ、ソールドアウトなの、まあ、すげえ、
あら、
でも、
うん、あ、ちょうどいいね、
1500
円とかで、
1500
円だったらいいね、
あの贈り物に
ギフトセット最高です
、なかなかいいですよ、
うん、
おじぎ N スタイルさん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
もらって
木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ、
ちょっとね2通来てますけども、ラジオネームね、ジャスティン・ヒーハー、うん、小木さん、八木さん、近藤村さん、こんばんは。
こんばんは。
すいません、うん、おふがしという言葉、うん、初めて聞いたのですが、うん、駄菓子屋にあったふがしのことでしょうか。おちんちんとちんちんの違いと同じですか、うん、っていうのが聞いてます、うん、そしてもう一つね、ラジオネーム、はい、お金大好きゼニゲルゲね、矢作さんって、うん、おふがしの、あ、ふがしのことをおふがしって呼ぶタイプですか。ひょっとしてパンティーもおパンティーと呼びますか。だって確かにおパンティーって呼んでるよね、矢作は。確かにおつけるね、はい、言われてみればなんだ、俺もそうだと思って。
ふがし、
ふがしだよ、
ふがしですね、
だよね、
はい、みんな言うの
オフはあるけど、
でもまあ、でもまあ、
丁寧だなと。
丁寧に、確かに、うん、丁寧に言って、
オフがしなんだよな。オフって、だってさ、
オフはあるよね。
ふはさ、うんうん、まあ、お味噌汁にね、
はいはい、
入れるときに、
あるよ、
ふが入ってるお味噌汁好きって、ふがってなっちゃうじゃん。
ふがって？
ふが、最初に第一声がふって、言いづらいだよ、うんね、あのお味噌汁の具何好きって言われたら大根とかいろいろあるよね。お味噌汁のね、うん、何好き具、う
ん、じゃがいも
じゃなくて、うん、それでふだった場合、うん、なんていう、お味噌汁、
あ、そっち、
お味噌汁何が好き、
うん、ふ、
ほら最初にふって
だからふって、あのふを言いづらいからふって俺になっちゃう、う
ん、だからそう、お味噌汁のさ具材何好き、ふってなっちゃうじゃん、うん、おふって言ったらすごい言いやすいじゃん、
うん、いやそうだよ、俺おふってまで言ってた気がするけど、おふだよね、だ
から
ね、
おふでしょ、
おふはいいんですよ、
おふはいいんだよね、
ふがしの場合
は、ふがしはふがしなんだよね、
言いにくくないじゃないですか、
ふがし、がしがつくから、
がしついちゃうからね、
ふがしってよ、
ふがし、
いいんだよ別に、
そう、
おふがし、
そういうこと、
おふがし、おふが、
でもやっぱ、
おがついた方がいいず
れ、でも味噌汁、お味噌汁ってい
う、味噌汁とまた違うからね、あれ、
お味噌汁っていうだろ、う
ん、お味噌汁、ああそうね、味噌汁、お味噌汁、
どっち、お味噌汁っていう
って言った方がなんか可愛らしいよ、
おしんこだろ、
しんこ、しんこ、俺はしんこだけどね、しんこ
をつけるタイプなんです
ね、おふがしか、
おふがし、
まあおパンティーはね、うん、
待って、おふがしっていうとじゃあ通じないんだ、
通じないことないんですけど、珍しいなと思って、
珍しいですね、王がね、
ふがしか、
ふがしだよね、確かにふがしだったな、うん、今思えば
差し傷があった
けど、丁寧な、
王つける人とつけない人、
王つけちゃう
のいいんですね、まあそうだ、王つけて育ってるからな、
そう、俺らそうなのよ結構、うん、確かに、フランスもオフランスって言っちゃうもん
ね。確かにね、ダサいね、さっきからオパンティーとオフランスは急にダサいね。
なんだろうね、おお、そうか、ものによってはダサくなるのか、おは。
ものによってはね。
おぎもそうだしね、おぎ。
おぎはいいけどね。
ぎがね。
さあ、はい、ということでね、今年はですね、はい、まあ、2024年、なんと我々おぎやぎの30周年イヤーなんですって。
へ
え。はい、
なさってんの、
30周年イヤー企画の第1弾として、うん、来週の放送ではおぎの夢を叶えたいと思います。
何ですか夢、
何をやるかは来週の放送をお楽しみに。
なるほど、
はい、
はい、夢なんですね、夢があるんですね、
そうですね、
は
い、というわけで、
はい、
まあ、今週の、まあ、今夜のメールテーマを、
メール募集ね、
発表、まあいろいろ桜とか、
はい、
あ、みんな桜とか見に行ってんのかな、
実際どうなんだろうね、こういうリスナーは。
でも桜にまつわる話ってあんまないもんね、
ないよ、全くない、
ね、やっぱ卒業とか入学の思い出になるけど、うん、きっとこの時期卒業とか入学の話なんていくらでもしたいでしょ、
うん、
ね、
はい、
ね、
うんうんうん、
じゃあ味噌汁の 、何入れるかな。
いや、やっぱすぐ終わり、前やった気がする、
おは、じゃあおつけるものは、
お、ね、おはつける、
丁寧に言った方がいい言葉。
お姉ちゃん。
お姉ちゃん。
姉ちゃん。
姉ちゃん。姉ちゃん。
まあ、お母さん。俺はお母さん。
あ、母さん。
母さん。
母さん。
お母さん。
ばあちゃん、おばあちゃん。
おばあちゃん。
と、おつけた方が絶対いいんだよ。
やっぱおつける。
おふがしは絶対つけるよ。
つけた方がいいんだよな。
うん。お酢。酢だって。
酢。
さあ、酢。
酢ね。
酢ってほら、やっぱ一緒よ。何、調味料何好き、酢。スーってなっちゃう。
スーってなんか
お酢の方が言いやすい。
空気が抜けちゃうっていうか、
そうそうそうそう、
スーってね。
スーって。
確かに酢とってっていうのすごい恥ずかしいじゃん。お酢とっては言えるじゃん。
言いやすいね、酢とって、ね、
なんかもう酢なんか品がなくなっちゃうんだ
な、ね、
うん、
じゃあ品の、
うん、おね、おわつけ
品か、
うん、
品について
お上品なね、上品、
お上品、お上品メール、どういうメールがいいんだろう、う
ん、何なんだろうな、
うん、何の話したっけ今日、
何の話、桜だ、桜と、
うん、
差しです、
ね、差し返しと
B
ね、 B ね、 B、
B もね、
B って何をやってんだろうな、
どこまでやってんだろうな、
うん、
美容で気をつけてること
を、そう、男の人も最近増えてるからね、そういう
美容
も、ね、
まあ、やったよな、
やったよ、俺らね大体やってんだよ、すごい新鮮に話してるけど、
なんかないかな、
うん、
緊張、ほらみんな新入社員、緊張、
ね、緊張ね、
緊張
あ、
ちょっとないな、
ないね、今日ないじゃないの、
今日のメールテーマ、
うん、
ちょっと CM 一旦行かせてください。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
CM 中考えました、
はい、
メールテーマ、
うん、
まあオフがしい、
うん、はい、
からですけど、まあ品があるのかないのか、
うん、
おパンティーオフランスはね、
うん、
急になんかおつけてるのに、
や
なんか品がない感じもするし。だから上品下品みたいな感じにしようかなと、
はいはいはいはい、はい、
上品だと思うこと、
はい、
下品だと思うこと、うん、そして、うん、これじゃ分かんないと、
うん、
中来、
はい、
中品、
中品がね、
うん、これって上品なんですか、うん、下品なんですかっていう中間のものがあった場合はそういう疑問も我々が上品か下品か判定しますので、うん、
はいはい、
まあ、何しろ品に関するメールを、
うん、
上品下品で分かんない判定の品、
うん、
という
判定
品、
はい、
を募集します、
はい、
メールアドレスメガネアットマーク tbs.co.jp すべて小文字で送ってください。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
今日の、ね、メールテーマ上品下品、はい、まあ、判定をしたいと思いますが、ラジオネームババファイン、おぎやはぎさん、小本店さん、夜分に湿気、うん、足元に物が落ちた時に膝を曲げてガニ股になると下品に見えるので、
うん、
ゴルフボールを拾うように後ろ足を上げて取るように後ろ足を上げて取るように、
うんうん、後ろ足を上げて取るようにね、
はい、心がけてます。小学校からそうしてます、
うん、
え、後ろ足、
後ろ足を、
あ、ゴルフボール取る時のね、
あの
後ろ足片方上がっちゃうやつね、
上がっちゃう、
あ、
自然に上がっちゃう、
なるほど、
うん、はいはい、まあ、うん、ど
う、ガニ股で、
ね、ガニ股はねちょっとあれかもしれないけど、
うん、
ああ、
女の人は両膝をこまげて、う
ん、ま、あのね、
あの、
ま、揃えて、
股を開けないで膝をやって横で拾うんだよね、うん、確か
横よ、横、
横、
うん、
落ちてるものの横に立ってよ、うん、しゃがんで拾うと綺麗なんだっけ、
綺麗だよね、
まあ、品が上品に見える、あのゴルフボールを拾うようにね、それも男はそっちの方がかっこいいか、うん、
かっこいいかもしれない、
品というか、
まあ、
所作、
まあ、品ではないんだ
ろうな、 かっこよさかな、
うん、
あ、
うん、
ラジオネームカズピ、皆さん今夜も、赤坂までお疲れ様です、うん、天ぷらを塩で食べるのって上品なんでしょうか、はい、天つゆにつけて食べるのは衣がべちゃってなるから下品なんでしょうか。ぜひ判定してください。そこに
上品下品ないよ。ほんの塩で食べるとか。
なんで天つゆってあるんだろう。
天つゆ？
まあ、
まあ天つゆは天つゆで。
いやでもさ、
うん、
天ぷら屋さんの気持ちになって。
天ぷら屋さんの気持ち？
うん、サクッとあれ揚げてんだよ。
わかる。あのまあね。
ね、あれ揚げ方で全然違うじゃん、
うん、違う、うん、
サクッと、うん、もう口に入れるときにシャカカカッと音がする、
シャカシャカってね、
あれいきなりついにつけられたらさ、
うん、
どう思う？
まあでもそういうものだからさ、なんかね高級店とか行くとなんかもうつゆがないところもあるしね、もうこれは塩で食べてくださいって塩でい
くじゃん、天つゆなんかない
ないよね、
もう塩じゃん、いい
もうだから、でもやっぱり天つゆで食べれる、食べて美味しい天ぷらってあるじゃん、天つゆ用の、
うん、
もうカツ丼用のカツみたいな、もう なんだろうな、あ、まあ、
天丼
しわしわになっても、まあ、天丼もそうだね。
天丼の天ぷらは
もうあれはもう、うん、しわしわ なんだ、しなしな
しなになってるよね。
あれでもいいような、まあ、
しなしなじゃないのもあるけど、
ある、ある、
まあ、天ぷらそばは絶対しなしなだもんね。
なりますね、
なっちゃうもんねでもそれはそれ用の天ぷらだから、別
にそっか、でも、うん、そうなの、別物なんだ俺が。 なだからほら啓太がさ、
うん、啓太ね、あの地元の友達のね、
はい、やっぱ今の俺と同じようなことをカツで言ってたわけ、
うん、
カツがね、うん、サクサクに上がってるのにカツ丼食うやつ信じられねえっていうの、
うん、はい、
あんな卵で閉じちゃって、うん、せっかく揚げたカツが、
うん、
衣がしなしなになっちゃうだろうと、
うんう
ん、あんなの何がっていうけど、まあ、別物じゃん。カツ丼はあれでいいじゃん、
あれはあれで
本当はサクサクのがいいのに、
うん、あれがいいですね。
あれがいいんだよね、
う
ん、
ああいう時もあれが美味しい時もあるし、うん、サクサクが美味しいのもあるし、
確かにこれは、
うん、だ天ぷらもそれなのよ。
天ぷらは全く同じ理論だもん
ね。同じ理論、一緒鉄だそれ。
じゃあドローね、うん、あ、一緒鉄じゃ、これだ、一緒鉄
は出たよ、そうよ、
これ一緒鉄じゃだ
ね、ここに出ました、ここで、
ここでしたか、うん、ラジオネーム打倒一軍、小木さん、八木さん、小武天さん、こんばんは。今週のメールテーマですが、僕はずっと上品な鼻の噛み方が分かりません。ティッシュで鼻を噛むときはどうしても片目をつぶり片目、鼻の下が伸びるなどお下品な見られたくない顔になってしまいます。スマートなお二人は上品に鼻を噛みますか？
いや、わかんない、片目なんてつぶったらつぶることなんてある？
ないよ、う
ん、ないよ、
ね、両目開いてチェーンって、俺はすごい怒られるぐらい鼻強く噛むの、もうそれなんかほんと中耳炎になるよって言われるぐらい、
う
ん、もう全部出したいから、
俺も出したいからある、
うん、
顔全く変わんないね、もう目なんて、うん、一緒、
ああ、
うん、
でも上品ね、かんない、もう俺それに関しては気持ちよさ優先になっちゃってから、
まあね、音はね、
まあね、そう、
音が出ちゃう、
そう、音だけが、それは人前でする、うん、しちゃいけないとことかね、そういう食事中とか、誰かの、そういう時は場所だけでしょう。
ちょっとあの分かるよ、うん、あの気をつけた髪型ってあるじゃん、
うん、
ちょっと本当に多分だけ、うん、チチチチチチチ、かわいいやつ、
かわいいやつあるね、
あれが多分品があるんだろうけど、
うん、
せっかく俺鼻噛んだ時にほら花粉症だから、
うん、
もうね全部カラッカラにしてしないと嫌なのよ、
うん、
一回、
はいはいはい、
だからやっぱあれできないな俺、あれできない、ここはもう下品でいいと思ってる、
うん、あ、まあ、まあ、その場所だよね、
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ
ということで、ディレクターズカット版をお聞き
いただきました、まあ、今週はね、
はい、
まあ品の
品の話になりましたね、
話になりましてね、うん、はい、やっぱり品は大事ですよね。
大事です。
おふがし論争がありましてね。
はい。
はい、ふがしなのかおふがしなのか。
うん、
でもおふはおふっていうからね。
そうなんだよな。でも菓子に関してはふがしなんだね。
味噌汁の、だからお味噌汁っていうでしょうって。お味噌。お味噌。あの汁入れなくて味噌だけもお味噌っていう。
お味噌っていうね。
お味噌
っていいますね。
いやあの普通は
お茶碗とかさ、茶碗、
お茶碗って言っちゃう
けどね、
お茶碗
って言っちゃう
でしょ、うんね、お箸もお箸って言うでしょ、
お箸っていう、
箸取って、お箸取って、
あ、箸取ってもあるか、
両方言うか、
言うな、
お箸だよ、お箸だ
よ、お箸、
あ、両方あるか、
はい、
まあ、そんな話からね、
はいはいはい、
何が上品で、うん、何が下品なのか、
はい、
みたいな募集したんです、
う
ん、
はい、
それ来ましたよ、どうですか、じゃあこんなのは、ラジオネーム、はい、北の野球人、皆さんこんばんは、
うん、
揚げ物にレモンなどの柑橘類をかける際に、
うん、
左手を添えて周りに飛び散らないようにしている人を見ると上品だなと思います。初めてこの光景を見てからは僕も真似をして添えるようにしています、
うんうん、まあね、まあ、上品っていうか、まあ周りに気を使ってちゃんとしてるだけだ
もん。でももうセットじゃない、
なんかね、
もう絶対やるよね、
うんうん、
こう飛ぶから、
それしないと本当に、
うん
うん、飛ぶから、
もう絞るときはセットでいく感じがするな。
いや、そうだ、絶対セットだよ、汚れたくないもん、やっぱり、
うん、
周りを汚したくないっちゅう汁
で。これマナーか。上品というよりも、
まあ、ギュッてやる人いますよ ね、 ね、
いるね。
そうそう、うん、マナーマナ
ーギュッとギュッと、ね、いやーっていう、
いやーって
言うんだ。あの箸が俺よく分かんないの。箸でやるやつ
グニグニって曲げるやつ、
ね、そう、あれ俺やりたいんだけどできないんだ、
輪、は
い、
切りの場合ね、
うん、そう、
ど
う
やったんだ、あれやったやった
っ
なんかね、なんか
あれだグニグニ、でもあんまりよくしできない
あれ、
ちょっとだけよ、5滴ぐらい、
5滴ぐらいやってるだけ。
ラジオネーム、ポムポムジュラコン、おぎやきさんこんばんは、うん、私は友人の結婚式で、うん、食事の時にナイフとフォークを使わず、うん、お箸をもらって食事をしました、うん、その時に同級生にマナーが悪いなと言われました、うん、私はナイフとフォークの正しい使い方に自信がなく、逆に下品な使い方を使ってしてたら失礼だと思いお箸にしたのですが、私はどちらが正しかったのでしょうか。なるほど、
あ、
それを下手に使うぐらいだったらお箸もらった方がいいでしょうっていう、う
ん、フレンチ
結婚式だね、フレンチだよね、まあ、ナイフとフォークが出てきたってことは
フレンチだよね、
まあ、フレンチだけど、そう、ステーキ出てくるじゃん多分、
はい、
箸で食べれないじゃん、
食べれないよ、
うん、切りづらいね、
ね、
うん、
だから、
うん、まあでもそのフレンチをさ、レストランでやっぱナイフとフォークで出されるんだったら、やっぱナイフとフォークで食べないと、
まあね、
やっぱそれはおかしいよ、箸で食べたら下品だと思う俺は、うん、なんか、うんうん、それがだってマナーだもん、だってそれが、それもマナーになっちゃうけど、
マナーだね、
うん、箸で出されるフレンチもあるし、
ある、ね、
それはそれは箸で、
うん、
自信がないんだったら勉強しなきゃダメだ、だってまずナイフとフォークその前に、わざわざ結婚式に行くのにさ、
なるほど、ね、
フレンチだって知ってんならさ、
うん、
勉強でしょ普通、
あ、
こういうのは勉強でね、だって俺はもうそこはやっぱしっかりしたいもん、
ね、
やだも箸持ってるやつ、
ずっとこれだけにいかないですもんね、
そう、うん、そう
なるほどね、
時々いる自分を絶対曲げない田舎のおじちゃんっぽいもんな、
う
ん、
そうそうそう
そう。なんだから日本人なんだからよ、箸を押せよって、うん、絶対自分を変えない人いるでしょ、
いるいる、
そういう人になってもね、
そうなのよ、
いけないから、
そこにちゃんと合わせなきゃいけないから、
マナーかどうか分かりませんけども、まあそうし、勉強した方がいい、うん、いいのかな、
練習、練習だね、
う
ん、
そうそう、
ラジオネームひらがなで腰痛い、皆さんこんばんは、僕は飲食店をやってるんですが、帰るときに使った食器をまとめたり汚れを拭いたりしてくれる人は上品だなと思います、お金をいただいてるお客様なのでそこまで片付ける必要はもちろんありませんが、うん、店員への配慮をしてくれる心の余裕があって上品だなと思います、うん、お客様が帰ってから配慮に気づくことが多く、お礼が言えないのがもどかしい時があります、
あれ、 あれも日本人特有な感じするよね、なんかね、ちゃんとね片付けたりとかして、
確かにね、
そう、
なんだろうなこの感じ、まあ食器をわざわざまとめたりはしないけど、なんか、うん、なんかさ、ま、俺はなんかまとめたら逆に迷惑だっていう聞いたことが、
油物とかね、
そうそうそう、これとこれ一緒にするんだよ
ね、はい、ありますね、
だからあんまり余計なことはしない方がいいなって思うからそれはやんないんだけど、うん、ホテル、
うん、
これ本当不思議なんだけどさ、泊まった時にさ、
うん、
布団、
うん、
ベッドの、
うん、はい、
あんなぐっちゃぐちゃでもいいじゃん、そのまま洗うんだし持ってくんだから、
まあどうせね、
だからなんか知んないけどさ、ちょっと直すよね、
うん、
俺は結構ちゃんとやる、
切れます、あ、なんでなんだろう、そんなことしたってしょうがないじゃん、
ね、しょうがないのよ、でも俺自身がなんかそういうなんか汚らしくそガサツな人間に見られちゃうの嫌なのね、多分、
ああなあ、そういうことなんだよな、
多分あれは日本人だけなんだよあれ、
そうそう、ってことは、まあ、聞こえがいいというか、
うん、
自分の名誉のためにやってるってことでしょ、あれ不思議だよな、
不思議なのよ、なだよくさ、あのチェックアウトの時にさ、海外とか行ったりとかするとさ、他の部屋をルーム、あのベッドメイキングしてるとか、
うんうん、
掃除するとか、
はいはい、
ドア開けっぱなしにしてさ、うん、見える時あるじゃん部屋
だ
から、
う
ん、やっぱ外国人の部屋とかってすんげえ汚いもんだよな、
うん、
散らかってて、うん、でやっぱ日本人のところはなんか綺麗になってるね、うん、
でもあれベッドメイキングの人からしたら、うん、ちょっと綺麗にねお布団が直ってようが、うん、ぐちゃぐちゃだろうがそれバッと持って、うん、そのままランドリーのなんか袋にバッと入れて持ってるだけじゃん、
う
ん、
どうでもいいこと、
ね、どうでもいいのかなんかよくわかんないあれね、
あれわかんない、
でもなんか
なんかね汚い
ね、なんかね
ちょっと綺麗にしときたいんだよね、
あれなんだろうな、わかんないな、
美意識ですかね、
美意識だね、美意識、うん、マナーではなさそうな気もするしね、なんか、
うん、ね、そこはね、
分かんないな、うん、そこも、
あでもホテル系あって、うん、ラジオネーム酒飲み子、荻上さん、小本さん、こんばんは、旅館やホテルに泊まった時持って帰っていい備品は、うん、根こそぎ持って帰るんですが友達にそれを言うととびっくりされます、これって下品なんでしょうか、うん、下品だよ
下品だな、
あんな持って帰ったってしょうがないじゃん、なんで
持って帰んだよあれを、
絶対そんな使わないんだよねあれ、だからただだからっつって、うん、持ってくの、でもあれはホテル代に込みで、
まあね、
持っていける備品はいいのね、
持って帰っていいやつは持って帰ってもらうのも前提
で、まあまあ前提だけど根こそぎって言い方があれなんだけどね、
例えばさ、
ま
あ、歯ブラシとか置いてあるよね、
うん、
あるある、
石鹸とかなんか、
はいはいはい、
じゃあヒゲ剃りとかわかんない、うん、なんか置いてある
よね、うん、あるよね、
あれをさ、まあ確かに全部使うかもしれないからね、
そうそう、うん、あれ全部、あれは
たまたま使わないだけで、うん、で綿棒とかもね、
はいはい、
置いてあって、あ、ね、でも確かに1回しか使ってなかったら1回1個か2個余ってるよね、
はい、って
る、あれももしかしたら3個使うかもしれないから、
そう
もちろん持って帰っていいものっていうか全部使い切っていいものなんだよね、
う
ん、
そうよ、う
ん、
本当はね、
そうそう、だからいいんだけど、
そうなんだ、
いいんだけどやっぱりこのただだから全部持ってくっていうその根性が嫌だね、
ただだからってやつね、
そう
そう、お金、まあ、その分払って
ただなんだから、
全部そこでもう、うん、
それ俺
も元を取りたい的なさ、
それ品がない、
品ないよね、わかる、うん、
だって料金に含まれてるんでしょとか、
そうそう、ね、
いうやつや、ね、その発想がね、あのお客様、うん、神様だ理論になってくる、
うん、あれも嫌だ、そう、
お客様、俺金払ってんだからいいでしょっていうさ、
っていうやつ大嫌い、
そう、
うん、
だからね、お金払ってるからってね、いいわけじゃない、
うん、そうよね、
基本はいいんだよ、
うん、持って帰ってもいいんだけど、
別にいいんだよ、
いいんですよ、ね、
いいんだよ、
うん、
いいんだけど、だけどなのよ、
うん、
ね、
そうね、
うん、
そうね、ね
これ、ね、そこが品なんでしょうね、だから、ルールとはちょっと違う、
うんうん、ちょっと違うね。
ね、
う
ん、
難しい。
本来いいんですけど、
いいんですよ。
そうそうそう。
いいんですよ、別に。悪いことしてないんですよ。
悪いことない。
そこに、やっぱ品っていうものが一個乗っかってくるんですね。
うん、そういうことなんだね、品
素晴らしい文化ですね。ね、
素晴らしいですね。
日本は、
うん、はい、
日本特有なんでしょうか。
ね、うん、
綺麗な国、日本、
うんうん。素晴らしいと思いますよ。
じゃあ皆さんも。
はい。う
ん、来週、うん、
来週
ね、
はい、
なんと来週の4月18日の放送なんですがね、
うん、
まあ、今年は2024年我々荻上30周年イヤーということで、その記念企画の第1弾として荻、
はい、
の夢を叶えます、はい、
うん、
何をやるかは来週の放送を楽しみに、はい、ということで荻上のメガネビーキは毎週木曜深夜1時から生放送でやってますので、ぜひ聞いてください、さよなら。
向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。